東京セキュリティブリーフィング2026年7月11日土曜日オープニング、こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。このポッドキャストは毎日のセキュリティニュースの中からあなたの組織や日常務に影響するニュースを厳選して解説します。本日は2026年7月11日土曜日のお届けです。昨日公開されたニュースから、重要なセキュリティインシデント、新しく発見された脆弱性、そして業界全体のトレンドまで幅広い話題を取り上げています。それでは本日のニュースをご紹介します。ヘッドライン、本日は複数のメディアで取り上げられている注目度の高いセキュリティニュースが複数あります。まず、ウェブメールソフトウェアラウンドキューブの深刻な脆弱性について。次に、アメリカの自動車保険会社アシュランスアメリカによるデータ侵害について、さらにランサムウェア関連の重大な事件判決、そして新種のマルウェアギガワイパーに関する警告も出ています。また、ワイヤーシャークった広く使われているネットワーク解析ツールのセキュリティアップデート、そしてマイクロソフトが AI 技術を活用して発見した脆弱性の数が大幅に増加しているというニュースもあります。これらの話題が本日の詳細解説のメインテーマとなります。詳細解説、ラウンドメールソフトに深刻なゼロクリックス SS 脆弱性。まずは、複数のメディアで報道されているラウンドキューブウェブメールの脆弱性からお話しします。ラウンドキューブはオープンソースのメールクライアントで、多くの企業や大学のメールシステムに採用されています。バージョン 1.7.2 で修正された脆弱性として、重大なセキュリティ問題が複数報告されました。最も危険なのは CVE-2026-54433 という脆弱性で、ゼロクリック格納型の XSS、つまりクロスサイトスクリプティング攻撃です。これはメールを見るだけで、ユーザーが何も操作しなくても、自動的に悪意あるコードが実行される可能性があるという非常に危険な状態を意味します。さらに CVE-2026-54432 という脆弱性もあり、こちらは MIME タイプの処理に関する別の XSS 脆弱性です。加えて SSRF と呼ばれるサーバーサイドリクエストフォージェリのバイパス脆弱性も複数件存在し、DOS 攻撃も可能だったとのことです。これらの脆弱性はユーザーが悪意あるメールを受け取るだけで被害を受ける可能性があるため、ラウンドキューブを使用している組織は早急にバージョン 1.77.2 へのアップグレードが必須です。特に教育機関や金融機関など、セキュリティが重要な環境での利用が多いため、注意が必要です。アシュランスアメリカの大規模データ侵害、690万人以上が被害。次に、アメリカの自動車保険プロバイダーであるアシュランスアメリカが経験した大規模データ侵害についてお話しします。このニュースは複数のセキュリティメディアで報道されており、その重大性が伺えます。被害の規模は690万人超と、流出した情報には、顧客の氏名、保険証券番号、運転免許証番号、そして社会保障番号など、個人種別情報が含まれていました。攻撃の起点は、従業員を標的とした標的がフィッシング攻撃でした。攻撃者は従業員になりすまし、IT 部門に不正なアクセスを獲得することに成功しました。その後、複数のデータファイルをコピーし、3月17日に攻撃が検知されるまでの間、継続的にデータを摂取していたとのことです。このインシデントの特筆すべき点として、現在のところランサムウェアグループとの関連付けは確認されていないということが挙げられます。つまり、純粋にデータ摂取を目的とした攻撃であった可能性があります。こうした事件は、運転免許証番号という非常にセンシティブな個人情報が流出することで、被害者は身分詐欺や他の犯罪に巻き込まれるリスクが高まります。ランサムウェア交渉人による共謀事件、禁錮70月の判決、次は非常に重大な犯罪に関する判決ニュースです。このニュースも複数のメディアで報道されており、サイバー犯罪の深刻さを浮き彫りにしています。フロリダ州のセキュリティ企業で働いていたアンジェロ・マルティーンという人物が、ランサムウェア交渉島を悪用して、ブラックキャットランサムウェアグループと共謀し、禁錮70ヶ月の判決を受けました。マルティーノの罪状は以下の通りです。ヒゲは企業との交渉において、その企業の交渉戦略や保険減額といった極めて機密対情報をブラッド実行者に漏洩していました。これにより、ランサムウェア運用者は被害企業がどの程度まで未代金を払う可能性があるかを事前に把握することができ、 より効果的な恐喝が可能になったわけです。その結果、5件の企業から合計$7,530万、日本円にして数十億円規模の資代金が恐喝されました。さらに追跡の結果、マルティーノの資産からは$1,000万超が押収されています。この事件は、信頼できると思われるセキュリティ専門家であっても、内部から脅威となる可能性があることを示しており、組織のアクセス制御やモニタリングの重要性を再認識させます。破壊テク、ドアマルウェア、ギガワイパーのノイ。続いて、複数のセキュリティ企業から警告が出ているマルウェア、ギガワイパーについてお話しします。ギガワイパーは、ゴーラングで開発されたバックドアで、非常に破壊的な機能を多数搭載しています。マイクロソフトから警告が出ており、その分析によると、このマルウェアは、クルーシオランサムウェアやフロックワイパーといった、複数の既存マルウェアのコードを統合し、機能を組み合わせたハイブリッド型の機となっています。ギガワイパーの特徴として、約20種類のコマンドが実装されており、以下のような機能が確認されています。物理デスク全体をワイプして完全に消去する機能、ファイルの暗号化機能、ファイルの完全消去機能、さらには VNC 機能によるリモート操作も可能です。永続化のメカニズムも非常に巧妙で、ワンドライブアップデートというスケジュールタスクに偽装することで、システム再起動後も継続的にマルウェアが動作し続ける設計になっています。加えて、RabbitMQ と Redis といったメッセージングシステムを経由することで、攻撃者からの C2、コマンド&コントロール、通信を行い、遠隔から継続的に指令る能力を持っています。このマルウェアは組織データの完全な破壊を目的とした、非常に危険な脅威です。ワイヤーシャーク 4.6.7、12件の脆弱性を修正。続いて、ネットワーク解析の標準ツールとして広く使用されているワイヤーシャークのセキュリティアップデートについてお話しします。このニュースも複数メディアで報道されており、多くの組織に影響する可能性があります。ワイヤーシャークバージョン 4.6.7 がリリースされ、12件のセキュリティ脆弱性が修正されました。これらの脆弱性は複数のプロトコルディセクター、ファイルパーサー、そしてエクスキャップインターフェースに関連しています。具体的には、SSH、TLS ECH、暗号化クライアントハロー、IEEE802.11n 通信、そして PCAPA 形式といったネットワークセキュリティや監視で頻繁に使用る機能に関連する脆弱性です。これらの脆弱性により、アプリケーションクラッシュ、無限ループによるサービス停止、そして情報漏洩などが発生する可能性がありました。特に外部ソースから提供されたパケットキャプチャファイルを解析する場合、信頼できない環境からの PCAP ファイルを処理する際には、このアップデートが重要です。ワイヤーシャークはセキュリティチームが日常的に使用するツールであるため、早急なアップデートが推奨されます。マイクロソフトの新たなセキュリティ脅威。ローグププラネット、CVE-2026-50656。次は、マイクロソフトが緊急対応で公開した脅威についてお話しします。ローグプラネットと呼ばれるゼロデイ脅威に対して、マイクロソフトは緊急のアウトオブバンドパッチを公開しました。CVE-2026-50656 という、この脆弱性は、Windows Defender の権限消化、不脆弱性で、CVSS7-8 という申告ダビです。この脆弱性により、一般的なユーザー権限で動作するプロセスが、システムレベルのアクセス、つまり最高権限を獲得することが可能になります。注目すべき点として、この脆弱性が公開されたのは、匿名の研究者であるナイトメアエクリプスとマイクロソフトとの対立の中での公開だったとのことです。セキュリティの脅威が発見される過程にも様々な複雑な背景があることがわかります。AI を活用した脆発見の拡大、マイクロソフトが最近発表した重要なニュースは AI を活用した脆性、発見能力の大幅な拡大です。このテーマも複数のメディアで報道されています。マイクロソフトは M-、複数モデル型エージェント型タスキャニングハーネスと呼ばれるシステムを導入し、複数の AI モデルを組み合わせて、Windows コード全体を継続的にスキャンしています。この取り組みにより、脆弱性発見のスピードが大幅に向上しています。同社は、この AI 駆動脆弱性発見の拡大に伴い、今後 Windows のセキュリティ更新件数が増加することを警告しました。これは決して悪いニュースではなく、むしろ脆弱性を以前よりも多く、 より迅速に発見修正できるようになったことを意味します。パッチ中性ごとのリリース件数が増える見込みとのことですが、これはゼロデイ攻撃の悪用期間を短縮し、組織への被害を最小化する効果があります。フォーティブリードゼイジャクセイによる大規模認証情報流出。次に、複数のメディアで報道されているフォーティネット製ファイアウォールのゼイジャクセイについてお話しします。8万台を超えるフォーティネット製ファイアウォールがゼイジャクセイを悪用された攻撃の対象となりました。ロシア系ハッカーグループが、このゼイジャクセイを悪用して、英国政府職員を含む多数の組織から、ユーザー名とパスワードを窃取しました。流出した認証情報の深刻性は極めて高く、アンダーグラウンドフォーラムでは最大6万ドルの価格で販売されています。特に懸念されるのは、医療機関発電施設、医薬品サプライチェーンなど、重要インフラに関連する組織が影響を受けているという点です。ファイアウォールの認証情報は、組織の最重要なセキュリティ協会へのアクセスキーとなるため、この流出は極めて重大なインシデントです。アクセンチュアのソースコード流出事件、大手コンサルティング企業であるアクセンチュア、日本ではアクセンチュアとして知られているが、サイバー攻撃によるデータ流出を認めました。脅威アクター、ハクター888による攻撃により、35GB のソースコードが盗難されました。流出した内容には、RSA キーや SSH キーといった暗号化キー、Azure Personal Access Token、ストレージアクセスキーなど、極めて機密性が高い認証情報が含まれていました。攻撃者は、盗んだデータを犯罪フォーラムで販売を開始しています。同社は事象の修復が済んだことを確認したとコメントしていますが、詳細についてのコメントは避けているとのことです。このインシデントは、大企業であっても極めてセンシティブな認証情報が流出する可能性があることを示しています。ランサムウェアエコシステムの拡大。四大グループの台頭、2026年第2四半期のランサムウェア攻撃上についてお話しします。データによると、ランサムウェア攻撃は増加傾向にあり、特にキリン、ザ・ジェントルメン・アキラ、ドラゴンフォースという4つのランサムウェアグループが、全体の 40% 以上を占めています。攻撃被害者の地理的分布を見ると、アメリカが 40% 最も多いですが、ドイツも 32% 非常に大割を占めています。この統計は、これら4つのグループが積極的に国外での活動を強化していることを示唆しています。ワールドカップに便乗した仮想通貨詐欺、セキュリティとはやや異なる領域ですが、ワールドカップに便乗した詐欺キャンペーンについても取り上げます。ワールドカップに便乗した詐欺サイトで、複数のスキームが確認されています。具体的には、ポンプ&ダンプスキーム、特定の仮想通貨の価値を意図的に高騰させた後、詐欺師が一方的に売却して利益を得るスキーム、金銭を受け取った後に姿を消すパターンがあります。また、無料プレイという名目での詐欺、似た名前の詐欺サイトによる便乗、さらには取引の演出など、複数の手口が用いられています。仮想通貨の特性として、一度送金すると取り消しができないため、送金後に資金を回復する手段はほぼありません。ユーザーは極めて高いリスクを負うことになります。EU チャットコントロール、規則の可決、ヨーロッパのプライバシー政策に関する重要なニュースがあります。欧州議会がチャットコントロール規則について採決を行いました。この規則は、自動性的虐待材料、CSAM を検知するために、メッセージングアプリケーションを大規模にスキャンすることを認めるものです。廃止を込め見る採決では314-76という賛成多数が得られましたが、必要とされる360議席に届きませんでした。その結果、規則は存続し、エンドツーエンド暗号化、留意対象外を除き、2021年版とほぼ同等の内容が保持されることになります。データ強奪集団ヘリックスの出現、新たなデータ強奪種ヘリックスが出現しました。このグループはシェアポイントからのデータ摂取を主要な攻撃対象としています。攻撃手法として、ボイスフィッシング、デバイスコードフィフへ悪用を使用しています。ヘリックスは、シャイニーハンターズとブラックファイルの後継と考えられており、自動化された列挙と収集手法が特徴です。インターポールオペレーションファーストライトによる大規模逮捕、国際警察機構インターポールがオペレーションファーストライトと呼ばれる大規模なサイバー犯罪一斉摘発を実施しました。97カ国で5州800人以上のサイバー犯罪容疑者が逮捕され、2億9300万ドルが押収されました。3ヶ月以上の作戦期間において、14万2000人の被害者が特定されています。 対象となったのは主にソーシャルエンジニアリング詐欺とマネーロンダリングであり、国際的なサイバー犯罪に対する警視庁機関の連携体制の効果を示しています。Linux カーネルの権限消化、クゼイ弱性。Linux カーネルに重大な権限消化、クゼイ弱性が発見されました。CVE-2026-4615 として追跡されるこの脆弱性は、DRM ジェムサブシステムに存在するレースコンディションによるユーズアフターフリーです。この脆弱性により、ログイン済みのデスクトップユーザーがルート権限に昇格することが可能になります。Linux V6.18RC1 で追加された DRMICTL ジェム時ハンドルに関連するコードが原因です。特筆すべきは、約 99% 成功率でパスワードなしのルート権限取得が可能であるということです。POC、概念実証は技術詳細も公開されています。AI 支援ツールを活用した AWS 環境への72時間での侵害、シグニアの報告によると、AI 支援ツールを使用した攻撃者が AWS 環境を72時間で侵害成功しました。攻撃の特筆すべき点は、マルウェアや基地の脆弱性が使用されず、純粋に認証情報の摂取 と自動化された攻撃を成功させたということです。攻撃者はアプリケーション、インフラ、ソースコード、CICD パイプラインに横展開しました。このインシデントは、従来のセキュリティ対策が検知できないような認証情報ベースの攻撃の脅威を示しています。テンダルーター脆弱性、複数のテンダルーターシリーズに、非常に深刻なセキュリティバックドアが発見されました。CERT CC が公表した脆弱性 CVE-2026-11405 は、深刻度 9.8 とほぼ最高レベルです。この脆弱性の危険性は、ハードコードされたバックドア認証情報により、攻撃者が設定されたパスワードを知らなくても、管理者権限でアクセス可能という点です。NPM Injective SDK へのマルウェア混入、JavaScript エコシステムの主要なパッケージ、StoryNPM で公開されているインジェクティブ SDK に、暗号資産ウォレット、セッシュマルウェアが混入していました。インジェクティブ SDK プロジェクトの GitHub が侵害され、@injectivelabs SDK 対 S という NPM パッケージのバージョン 1.20.21 にマルウェアが埋め込まれていました。このパッケージは週間5万件ダウンロードされている人気パッケージです。マルウェアは暗号資産ウォレットの秘密結とニーモニックシードフレーズを摂取する機能を持っていました。組み込みデバイスのセキュリティライフサイクル、組み込みデバイスのセキュリティについて新しい視点での議論が起こっています。数十年の稼働を前提に設計された組み込みデバイスは、老朽化したソフトウェアと現代の脅威が衝突する課題に直面しています。 AI による脆弱性発見の高速化、デバイスのネットワーク接続性の向上、そして攻撃者の関心の増加により、継続的な可視性確保とリスク優先順位付けが必要とされています。AI エージェントのガバナンス問題。AI エージェントは、新種の ID、アイデンティティであり、従来のサービスアカウントや API トークンと異なります。AI エージェントは、自律的に意思決定し、目標達成方法を自ら考え出します。人間が監視していない環境で、24時間稼働し続けるため、従来のガバナンスモデルでは対応できません。企業平均で22件の AI エージェントプロジェクトが当時不足の状態にあるとの調査結果が報告されています。オープンマンドリバー、Linux の内部妨害事件、オープンマンドリバー、Linux プロジェクトがコントリビューター間の対立から内部妨害が発生したことを公表しました。GitHub リポジトリが消去され、ソロラのパッケージがプッシュされるという被害を受けています。10年近くの開発成果が削除される深刻なインシデントとなりました。ゴーンがランサムウェア恐喝に100万ドルを支払い、アメリカのあるゴーンがランサムウェア恐喝集団カイロスに100万ドルを支払いました。当初要求額が300万ドルであったのに対し、交渉により100万ドルに減額されています。しかし問題なのは、盗まれたファイルの削除の証拠を受け取ることなく支払いを実行したという点です。データの再販売リスクが残存しており、実質的には恐喝者の言い当てで支払いをさせられた形になっています。AI コーディングツールの脆弱性。ゴーストアプルーバル、Wiz が発見したゴーストアプルーバルという脆弱性により、 複数の AI コーディング支援ツールが影響を受けています。具体的には Amazon Q Developer、Cloud Code、Cursor など6つのツールに影響することが確認されました。この脆弱性はシンボリックリンク、シンボリックリンクを悪用し、ユーザーの確認画面では無害に見えながら、ワークスペースなどのファイルにアクセスすることが可能です。後継サイバー犯罪プラットフォームのタイトの2026年初頭にトゥドゥグアランティが閉鎖されましたが、ジアンチェン、OE という3つのグループがナウチに後継プラットフォームを立ち上げました。これらのプラットフォームは元のと120億ドル規模だった取引を引き継ぎました。特にチアンチェンは57万人規模のテレグラムチャンネルを掌握しており、サイバー犯罪マーケットプレイスの影響力継続していることが懸念されます。AWS 環境での暗号資産マイニング攻撃、ライト LLM プロキシという EC2 インスタンスが侵害され、XM リグ暗号資産マイナーが展開されました。ダークレースがこの攻撃を検出しています。攻撃者は SSH ブルースフォース攻撃でインスタンスに侵入し、Amazon Bedrock へのアクセス権限を悪用して仮想通貨採掘を実行していました。U-Boot の複数脆弱性 U-Boot と呼ばれるブートローダーに6件の FIT 署名検証脆弱性が発見されました。2件が任意コード実行、4件が DOS を可能にします。これらの脆弱性は V2013.07 から存在しており、50以上のバージョンとベンダーフォークに影響を及ぼしています。データブローカーの削除リクエスト対応状況、カリフォルニア州のデータブローカーへの削除リクエスト約 70% だ。結果報告を行わず、オプトアウト要求でも約 22% が違法な本人確認を要求していることが判明しました。個人情報の削除をリクエストしても、データブローカーが適切に対応していた意が明らかになりました。ブレイントリーネット偽装パッケージ、ソケットがブレイントリーネットという偽装、ニューゲットパッケージを検出しました。ペイパル公式パッケージを模倣し、3つの経路で PAN、クレジットカード番号、CVV、加盟店認証情報、シークレット情報を盗み出します。ラウンドキューブウェブメール利用組織への大規模スピアフィッシング攻撃、アンクマストラクションと呼ばれる中国関連の脅威グループが、米国とカナダの複数の大学のラウンドキューブメールサーバーを標的にしています。攻撃は2026年5月から活動しており、複数の脆弱性を連鎖させた巧妙な攻撃チェーンを使用しています。まず CVE-2024 の 42009、CVSS9 で4の XSS 脆弱性を悪用した初期侵入メールから始まり、Ice Cube モジュールによる認証情報盗聴、その後 CVE-2025 の 49113、CVSS9.9 のデシリアライゼーション脆弱性を悪用して、スクエアシェルウェブシェルを設置しています。最終的には、メモリ上で動作する V シェルバックドアによる永続的なアクセスを確立しています。特に、国家安全保障関連の研究を行う機関が標的とされています。EU チャットコントロール規則の延長可決、欧州議会が、チャットコントロール一定法を2028年まで延長することを可決しました。これにより、Discord、Skype、Instagram、Snapchat、Xbox、Gmail、iCloud 経由のダイレクトメッセージ、およびメールを令状なしにスキャンすることが可能になります。過去2度否決されていましたが、各期9回での議員欠席により、反対票が賛成票を上回りながらも、可決に必要な絶対多数に達しませんでした。児童性的虐待との戦いが理由とされていますが、プライバシー懸念に対する議論は継続中です。クロージング本日は、合計65件以上のセキュリティニュースから、特に注目度の高いニュースを厳選してお届けしました。ラウンドキューブの脆弱性から、アシュランスアメリカの大規模でデータ侵害、ランサムウェア関連の重大事件、新種マルウェアギガワイパー、そして AI を活用したセキュリティ脅威の拡大まで、多岐にわたるトピックを取り上げました。これらのニュースから浮かび上がるのは、セキュリティの脅威が多様化し、かつ高度化しているという現実です。AI を活用した攻撃と防御の両面での進化、認証情報ベースの攻撃の拡大、そして内部脅威の問題まで、組織が対処すべき課題は増え続けています。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認いただき、ご自身の組織に対する影響度を評価されることをお勧めします。特に、ラウンドキューブを使用している組織、 フォーティネット製ファイアウォールをご利用の組織、あるいはクラウド環境で AI エージェントを導入している組織の皆様は、本日お伝えした内容が直接的な対応を迫るものになる可能性があります。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回をお会いしましょう。